エペソ人への手紙3章14節から19節。こういうわけで、私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の、家族という呼び名のもとである、御父の前に祈ります。どうか御父が、その栄光の豊かさに従って、内なる人に働く聖霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。教会には四つの特質があります。一つであること、聖なるものであること、行動のものであること、そして使徒的であることです。今日は行動の教会ということをご一緒に考えてみましょう。使徒信条の英語の訳では行動の教会というところがカトリックチャーチとなっています。で、ここでカトリックというのはローマカトリック教会のことではありません。カトリックという言葉はギリシャ語ではカソリコスと言います。聖書にはこの言葉は出てきませんが、それを表す言葉は、使徒の9の31にあります。こうして教会は、ユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た、主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった、とあります。この全地にわたりという部分なんですが、ギリシャ語でカソレースとなります。発音も意味もカソリコスと似ています。教会はエルサレムで始まりました。最初のメンバーはユダヤの人たちでした。しかし教会は一地域だけのもの、一民族だけのものではありませんでした。主イエス様が、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。そう言われましたように、エルサレムで始まった教会は聖霊の力によって地の果てまで広がっていきました。使徒の働きという書物は、エルサレム、ユダヤとサマリア、そして地の果てという三つの言葉で区分することができます。一章から七章まではエルサレム編です。教会がエルサレムで始まったことが書かれています。八章からはユダヤ・サマリア編です。使徒八章一節にその非エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたとあります。12章まで教会がユダヤとサマリアの各地に広がっていったことが書かれています。そして13章からが地の果て編となります。パウロの宣教旅行のことが書かれ、地の果てまでも教会が広がっていったことが書かれています。主は、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そう弟子たちに命じ、弟子たちはそれを実行しました。マルコ16の22。弟子たちは行って至るところで福音を述べ伝えた、と書かれてある通りです。教会を行動の教会とすることによって、私たちは全地に広がっていくという私たちの使命を思い返すのです。もし初代教会が、この町に自分たちの教会ができたから、もうそれでいい、それを守っていればよい、と考えたとしたら、福音は 極東の日本にまで届かなかったのです。初代教会では大きな町に教会ができたら、そこからさらに小さな町や村へと人々が出かけていって伝道し、教会が建てられていきました。鶴やツタが地面を這いながら地表を埋めていくようにして、教会は全地に広がっていったのです。私がクリスチャンになったばかりの頃、私の母教会では農村伝道と言いまして、礼拝後、周りの小さな町や村に行って伝道しました。その中から伝道書が生まれ、それが教会となっていきました。また、私の神学校の先輩が牧師をしていた教会では、町の東西南北に4つの家庭集会があって、それぞれが教会となっていきました。私は牧師になってから、その先輩の牧師を訪ねまして、とても刺激を受けました。それで私が日本で働いていましたとき、教会の人数が増え、およそ20人ほどがそこから分かれて新しく伝道書を開くことになったのです。その時伝道書に行く人たちと別れなければならないのはとても辛いことでした。誰もが一つのところでみんなで仲良く教会生活をしていたかったのです。けれども、より多くの人に福音を伝えるために伝道書を解説しよう、そういう結論に導かれました。その時私たちは、教会は全地に広がっていくべき行動の教会なんだということを共に確認し合ったのです。行動の教会、英語でカソリックチャーチと訳されると申しましたが、最近はユニバーサルチャーチというふうに訳します。聖書では、教会という言葉は二通りに使われます。一つは各地各地にある個々の教会、ローカルチャーチ、地域教会です。で、もう一つはそのローカルチャーチをすべて含んでいるユニバーサルチャーチ、普遍の教会です。英語ではチャーチ、あるいはチャーチーズという言葉が106の節で使われているんですが、そのうち72の節では単数のチャーチが出てまいります。で、34が複数のチャーチーズが書かれているわけですね。チャーチーズ、複数で書かれるときは、日本語では諸教会などと訳されます。これはローカルチャーチ、地域教会を指すわけです。単数の場合は、一つのキリストの体である大きな教会、普遍の教会、ユニバーサルチャーチを指します。使徒パウロは、ローマの教会、コリントの教会、ガラテヤの教会、エペソの教会、ピリピの教会、コロサイの教会、テサロニケの教会に手紙を書きました。で、正確に言えば、それは、ローマにある教会、コリントにある教会、ガラティアにある教会、エペソにある教会、ピリピにある教会、コロサイにある教会、テサロニケにある教会と訳すのがいいんでしょうね。別々の教会がそれぞれにあるのではなく、一つの普遍の教会が各地域に地域教会という形で現れているというのです。人たちはそう教え、信仰者たちは普遍の教会、行動の教会を信じました。聖書はこのユニバーサルチャーチを神の家族と呼んでいます。一人の父なる神のもとに結び合わされた大家族。それが教会です。エペソ2の19に、あなた方はもはや他国人でも、キリウ者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです、とある通りです。けれども、ここで言う神の家族というのは、個々の教会のメンバーが家族のように親しくしているという、そういう様子を描いているのではありません。それは、 行動の教会に属する個々の教会と教会とが聖霊によって結ばれて一致、交わりを保っているということを言っているわけです。どの教会も自分たちだけで成り立っていると考えるべきではありません。互いにキリストの体として使い合う、神の家族として支え合う、また聖霊の宮として共に立て上げられ、神の栄光を表す一つ一つの教会は、行動の教会の一部なんだということをしっかりと意識していたいと思います。しかし、いきなり行動の教会を意識しましょう、そう言われても、すぐにできるものではないと思います。Think globally, act locally. そんな風に言われますように、個々の教会が属している教団、教派、連盟、連合など、そういう交わりを大切にすることから始めると良いと思います。教団、教派、また教会のグループは行動の教会の一つの姿なのです。いきなり全世界のすべての教会と言われても具体的ではありませんので、まずルーツを同じくする教会、ビジョンを共有する教会の交わりを深めることによって、教会が大きな神の家族であることを意識していきたいと思います。10月第1日曜日は世界聖餐主日として、多くの教会で守られています。これは元は米国長老教会が海外の同じ教派の教会との交わりを意識するために始めたものですが、やがてすべての教派に広がりました。こうした日を守ることによって行動の教会を意識することができます。教派が違っても同じ地域にある教会が共に集まり、協力して伝道したり、地域の必要に奉仕していくことは、人々にキリストの教会が一つであることを証しする良い機会になります。それぞれの教会もメンバーも大きな祝福を受けるに違いありません。聖書では、信仰者同士が兄弟たちと呼ばれます。信仰の家族という言葉もガラテヤ 6-10 にあります。同じ信仰に立つ者のキリストにある交わりが家族という言葉で表されているんですが、だからといって教会が家族的なもの、一般の家庭の延長のようなものだとは言っていません。聖書は教会を公のものとして描いています。ご承知の通り、教会はギリシャ語でエクレシアと言いますけれども、この言葉はギリシャ都市国家の議会を表す言葉でした。議会、エクレシアが召集されますと、選ばれた人々が議場に集まり討論を交わした後、法律を採決し、それによって都市国家が統治されていきました。都市国家のエクレシア、議会が公のものであるように、神の国のエクレシア、教会もまた公のものです。そこでは、王であるキリストの教えと聖霊の導きに従って祈り深く物事が決められ、決められたことは忠実に実行されなければなりません。一人や二人の個人的な好みが幅を利かすようなことがあってはならないのです。そのために、教会に規則や組織が作られ、秩序の中で物事がなされていくことが大切なのです。誰もが家族的で温かい教会を好みます。しかし、家族的ということによって、甘えやわがままが助長されたり、人間的な親密さが他の人々を遠ざけるようになってしまったら、それはもはや行動の教会ではなくなってしまいます。私が学生時代通っていた教会は、日曜日ごとに夕礼拝がありましたので、昼食はみんなで、夕食は牧師家族と一緒に食べていました。 同年代の人が多くいて、その頃の日本の教会では珍しくお互いにファーストネームで呼び合っていました。家族的な仲の良い教会でした。けれども、新しい人が来ても仲間同士で喋っていて、その人に声をかけることがおろそかになっていました。もちろんそれは徐々に改善されていきましたけれど、その時私は教会にはどんなに親しい交わりがあったとしても、そこが公のものであることを忘れてはいけない、そのことを教えられました。その後私は別の教会に行くことになりましたが、そこは日曜日になるとたった二間しかない牧師家庭の住居の畳の上にカーペットを敷き、そこに折り畳の椅子を並べて礼拝するという家の教会でした。けれども牧師先生は、教会が小さいからといって手を抜くようなことをしてはいけない。教会が大きくなってもちゃんとやっていけるように規則に従って長老や執事を立てなければならない。そんな風にメンバーを教え導いてこられました。やがて人数も増え、独立教会として成長していきました。私はこのことから教会のあるべき姿について、とりわけ教会を公のものとして保つために必要なことをいくつも学ぶことができました。誰しも自分がそこにいて心地よい教会を求めます。しかしそうしたことだけを求めていると、その人もその教会も決して成長することはありません。みんなで低い方向に流れるか、それぞれが自分のやりたいことを主張して、本来あるべき主にある交わりが損なわれてしまいます。そうしたことが講じますと、ヨハネ第3の9節に書かれていますように、ディオテレペスが教会で頭になりたがったようなことが起こります。教会から本当の頭であるキリストを追い出してしまいかねない、そんなことが起こるのです。教会がキリスト教的な人間集団、あるいは特定の人々だけが集まるセクト的、カルト的なものになってしまいかねません。エペソ3の17から19にこうあります。そして愛に根差し、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。教会はそこで、キリストの愛を体験し、その愛を人々に明かしする場です。そして、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さは、すべての生徒たちと共にとあるように、行動の教会の中でこそ、それを知ることができ、人々に知らせることができるのです。教会を行動の教会として保っていかなければ、私たちはキリストの愛を明かしするという使命を果たすことができなくなるのです。そのことを忘れず、自分が教会の一部であり、自分たちの教会もまた行動の教会の一部であることを覚え、教会生活に励みたいと思います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたはイエス・キリストを信じて救われた者たちを養い育て、この世に福音を告げ知らせ、キリストを明かしするために、教会を建ててくださいました。教会がその務めを果たし、その使命を全うすることができるため、私たちが行動の教会の一員であることを固く自覚させてください。教会の頭、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。